森鴎外作大発見。僕も自然研究者の端くれとして顕微鏡やら試験管をいじって何者か発見しようとしていたことがあった。しかし運命は僕を研究室から引きずり出して、いわゆる事務というものを扱う人間にしてしまった。そこで発見とか発明とかいうことにはすこぶる縁遠い身の上になった。考えてみれば、発見とか発明とかいう言葉を今のように用いるのは翻訳から出ているのだが、はなはだ曖昧ではないかと思う。アメリカを発見したとか、ラジウムを発見したとかいうのは、あれはディスカバーである。クリストバン・コロンが出てこなくても、アメリカの大陸は元から横たわっていたのだ。キュリー夫婦が骨を折らなくても、ラジウムは昔から地の底にあって、熱を起こしたり、電気を起こしたりしていたのだ。今までありながら目に見えなかったものを見えるようにする、絹かずきを取ってお顔を拝ませる、これも発見発明である。竹の台に発明品の博覧会があるなどというのは、あれはまた意味が違う。あれは何か今までなかったことを工夫したものを陳列して見せるのだ。そういう新工夫をするのも発明すると言い習わしている。衣装をするのである、創意をするのである、インベントするのである。これも発見発明と言われている。僕は生まれつき鈍い方であって、新工夫なんぞをする基地には甚だ乏しい。また宇宙の秘密を暴くという側も、さっき言った通り、最初に職業として諸先生の家風に立って、少しやってみたこともあるが、いつか運命が顕微鏡から僕の目を離させ、試験管を僕の手からもぎ取ってしまった。しかるに、僕はこの頃着せずして大発見をした。今そのお話をしようと思う。こう吹聴したら、諸君は頭から僕をほら吹きとせられることであろう。それもごもっともである。大発見。ちと大げさかな。しかし大小なんぞというのは比較の言葉である。お山の大小も大小である。僕なんぞも文学の大家だそうだ。ただに比較の言葉であるのみでない。大小はまた主観的に物を形容することに使っても差し支えないのである。子供にあん餅をやろうといえば大きいのをという。大きいと言ったって知れたものである。僕は主観的に僕のした発見を大なりとするに過ぎないということを前もって断っておく。主観は私で、客観が公だなどという。それはそうに違いない。しかし、公平だ、客観的だという触れ込みで書く批評なんぞというものも、なんだかあまり正直には受け取りにくいようだ。僕が、僕の発見を大なりとするは、元より私であるから、さようご承知を願いたい。僕が、陽光した時のことである。僕は、ムクドリとして輸出せられて、ベルリンの真ん中に放された。線から来ている友達が何でも最初に講師に思考せねばならんというから、ドロシュケという辻馬車、しかも青ガラスのはまっているガタピシするやつに乗って出かけた。講師館はフォス町7番地にあった。帝国日本の講師館というのだから、少なくも一本立ちの家で塀もあるだろう、門もあるだろうなどと想像していたところが、行ってみると大違いである。スーテレンには靴屋の看板がかかっている。その上はパルテルである。戸口に個人の表札が打ち付けてある。今一つ階段を上がる。そこが公使館であった。入ってみれば狭くはない。かえって広すぎてガランとしているというような感じのする住まいである。若い外交官なのだろう。モーニングを着た男が応接する。ムクドリは見慣れているのではあろうが、何しろ舞踏の稽古をした人間とばかり交際していて、国から出たばかりの人間を見ると、お辞儀の仕様からして変だから、良い心持ちはしないに違いない。なんだか汚いものを扱うように扱うのは、こっちにも知れる。名刺を受け取って奥の方へ行って、しばらくして出てきた。講師がお会いになりますからこっちへ。僕がついて行った。モーニングの男がある部屋の戸をコツコツと叩く。偉い。 恐ろしいバスの声が戸の内から響く。モーニングの男は戸の握りに手をかけて開く。一歩下がって僕に手真似で入れと合図をする。僕が入ると後から戸を閉めて自分は詰め所に帰った。大きな部屋である。様式はルネッサンスである。僕は大きな仕事机の前に立って当時の講師、S.A. 閣下と向き合った。講師は肘を持たせるようにできている大きな椅子にゆったりとかけている。日本人にしてはかなり大男である。色の真っ黒な長い顔の額が深く左右に抜け上がっている。ごま塩の頬ひげが一握りほど垂れている。ドイツ夫人を奥さんにしておられるということだから、いわゆるハイカラーの人だろうと思ったところが、大当て違いですこぶる万風のある先生である。突然、この大きな机の前の大きな人物の前に出て、ムクドリの真の像は、納めたる翼の下で鼓動の速度を加えたのである。旧藩主の伯爵が、閣下にお目にかかったら、よろしく申し上げるようにと申すことでござりました。
ああ、伯爵も近いうちに来られるというではないか。
さようでござります。いずれお世話にならなければならんと申されました。
君は何をしに来た？
衛生学を収めて来いということでございます。
何？衛生学だ？バカなことを言いつけたものだ。足の親指と二番目の指との間に縄を挟んで歩いていて、人の前で鼻くそをほじる国民に衛生も何もあるものか。まあ、学問は大概にして少しヨーロッパ人がどんな生活をしているか見てゆくがよろしい。
はい。僕は一汗かいて引き下がった。ギリシャ人やローマ人の絵に描いたのを見ると、紐で足にくくりつけたサンダルというのを履いているが、なるほど現今のヨーロッパに足の親指と二番目の指との間に縄を挟んで歩いているものはないに違いない。ただし、鼻くそをほじってはならないということは、僕はこれまで考えても見なかった。人の話にどこかの霊場が見合いに行って、鼻くそをほじって破談になったということは聞いたが、それも霊場で場所が場所だから不都合であったのだくらいにしか思わなかった。まあ、講師の前でほじらないでよかったと思ったのである。それから僕はドイツに3年いた。しかしこの3年の間、鼻くそをほじる者には一度も出会わなかった。ドイツから帰りがけにはロンドンに立ち寄って、モグラ餅のように地の底を潜って歩く地下鉄道の車に乗ったが、鼻くそをほじる者には合わない。パリにも立ち寄って、天をまするエッフェル塔の上にも登ったが、鼻くそをほじる者には合わない。果たせるかな、ヨーロッパ人は鼻くそをはほじらないので。一体鼻くそをほじるということは、我が党の死の兵器でやることではあるが、あまり良い風習ではないようだ。しかし、ヨーロッパ人がしないから我々もしてはならないと言われると、例の負け地魂が黙々と頭を持ち上げてきて、僕にこんな議論を立てさせる。そもそも、鼻くそは白石人種なると、黄色人種なると問わず、必然鼻の穴の中に形成せられるべきものである。しかるに日本人がそれをほじって、ヨーロッパ人がそれをほじらないのはなぜであるか。汗を流すために日本人は毎日湯に入る。ヨーロッパ人はシャツに吸い込ませて、たびたびシャツを着替えて湯に入らずに済ます。ペッテンコーフェルは、五人の地盤は人に代わって浴すと書いている。鼻くそもこれに似たわけで、ヨーロッパ人は鼻の中がむずがゆくなっても、ハンケチで鼻を噛んで済ます。まだかゆくても鼻をこすって済ます。やはり彼らのハンケチは、彼らに代わって鼻くそをほじるのである。ほじらないまでも揉みつぶすのである。揉みつぶすなんぞは姑息の手段である。ほじるのラジカルなどにしかない。まあ、こんな議論も立てたくなるのである。議論は議論としておいて、僕はとうとう西洋人の鼻くそをほじるのを目撃せずにしまった。なるほど。目撃はせずにしまった。しかしまだ採石に長してはみない。もっとも、ホメロスのエポスを見ても、ダンテのコメジャを見ても、鼻くそをほじくることはないようだ。シェイクスピアにもない。コルネイユやラシームにもない。ギョーテにもない。シルレルにもない。イブセンにもない。マーテルリンクにもない。
ものにないくらいであるから生死にはもちろんない。古来宮廷のイントリングや戦争の勝敗なんぞばかりを書くのが忙しくて、それもあらすじをやっと書いていくのだから、ナポレオンがモスクワのクレムルで鼻くそをほじりながら思案にくれたとも何とも書いてはない。所詮、白石人種が鼻くそをほじったということは正確に証明することはできないらしい。僕は一時、ほとんど絶望したのである。とかくするほどに年月が経つ。僕は役所へ行ったり来たりするうちに、髭に白い筋が増えて、内職の文芸も耕されない荒れ地のようになった。彼は分断を去った。彼の時代は過ぎ去ったと、一度かかれ二度かかれするうちに、いつかあれどもなきがごとく、生きていても死んでしまったようになって、たまたま新聞なんぞを手に取ってみると、何坊の時代にはこうであったという昔話の中に自分の名が出てくる。それでどうかした表紙で何か書く。同じ月に人の書いたものは寝言のようなものまで批評が出る。自分のものだけは得ってのけたように批評が出ない。これが黙殺というのだそうな。こうなってしまっても体だけは生々しく生きながらえている。機械的に寝たり起きたり、電車のつり革にぶら下がったりして、東京という人の海の渦巻きの間に出没している。そして、西洋人が鼻くそをほじるということは、ついに未だ発見しないのである。キリスト暦、1908年と算する頃になって、ドイツから取り寄せて見ている新聞雑誌の中に、グスターフ・ウィードという名がしきりに見えてくるようになった。それより前にドイツでは、外国の詩人としてオスカー・ワイルドが流行った。バーナード・ショーが流行った。今度はウィードが流行り子になったらしい。ウィードはデンマルクの人である。ウィードが書いたものの中で、最も名高いのは昨年あたり盛んに所々で興行をせられていた、二人が五という脚本である。一つの風刺劇である。この脚本をはじめとして、今日まで出版になった作が13章である。僕は先頃からそれを読んでいる。読んでいくうちに、手紙の往復と題した短編になった。これは借家人のタバコ屋が、家主と手紙の往復をして、とうとう家主をへこます話である。タバコ屋アーベルは、得意でこの話をするのを、店の売り机の前に座って、柔らかい帽子を阿弥陀にかぶった戦闘、ハールリョフが聞いている。聞きながらこの戦闘は何をするか。ああ、この戦闘は何をするか。僕はウィードをして、自ら語らしめるであろう。彼は、折々、何者か花より取り出している。さて、その取り出した結果を試験するために、花の穴の中にいっぱい生い茂っている白い毛をそよがせて、彼は空気を通過させてみている。読者は、クリストバン・コロンが望遠鏡の中に、白玉板状に一点のセーラを認めた時の心持ちはどうであったと思うか。キュリー夫婦が、幾おけかのヨアヒム渓谷の金くずを精錬し尽くして、一ちょぼのラジウムを得た時の心持ちはどうであったと思うか。発見者になってみなくては、発見者の心持ちは知れないであろう。発見は力ずくではできない。一目の網は鳥を得ず、鳥を取る網はただ一目である。しかし初めから網を張らなくては、鳥は取られない。かっけの病原はなかなか捕まらなくても、かっけ調査会という網は張っておかなければならない。僕は昼飯の弁当に、食パンに砂糖をつけてかじっている。馬の他は電車にしか乗らないで、あとはテクテク歩いて、月給の大部分を書物にして読んでいる。そのおかげで、格のごとくヨーロッパ人の鼻くそをほじるという大事実を、最も明快に最も的確に、合理の遺憾なく発見し得たのである。ヨーロッパの白石人種は鼻くそをほじる。この大発見はもはや何人といえど抹殺することはできないであろう。前のベルリン中殺、大日本帝国特命全権公使、子爵 S.A. 閣下よ。僕は謹んで閣下に報告する。 ヨーロッパ人も鼻くそをほじりますよ。